そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、下平さん、我々第229回、
はい、
かわいい動物大集合第2回じゃないや、なんだっけ、変わった生態の動物たちとかを紹介いたしまして、
うんうん、
ね、で有料版の方では人間と共に生きるというか、人間を利用して生きている野生動物とか、
うん、
ね、そんなのをご紹介しまして、ちゃんとやったんですよ、そこね、はい、ちゃんとやってその話が終わった後で、うん、さあ下平さんと、
はい、
最近見た映画の話をしようじゃないかと言ってね、
うん、
フェイトという、
はい、
フェイトヘブンズフィールの、第3章についてこってりお話をするっていう、
うん
ですね、
濃い話でしたね、
ね、濃い話をしましたね。濃い話のくせにネタバレをしないもんだから、
うん、
あれがあーでねーっていう話をしてもうね、その有料版を聞いてくださった方々もね、感想が来てまして、
はい、
意外と好評ですよ、
うんうんうん、
意外と好評、見たいっていう、まだ行ってないのっていうやきもきしながら聞いてましたっていう声をね、お寄せいただきまして、
ぜひ見ていただきたいですね。
ぜひともですね見ていただきたいと思っておりますが、今日もですね、はい、今日は有料版ではなくて、ここでちょっとだけですね、
はい、
和田が最近見てきた映画のお話をしてみたいなと思うんですね。和田がですね、最近っていうか今日よっこいしょ見てきたのが、後ろからパンフレットを取ってきまして、
はい、
ようこそ映画音響の世界へっていうですね、
はい、
映画を見てまいりまして、これどういう映画かっていうと、
うん、
映画って音がとても重要じゃないですか。
はいはい、
でその映画の音響、まあ、ミュージックも含むんだけれども、
うん、
背景の音とかね、効果音とか、うん、それからセリフとかね、
ほうほうほう、
そういうのも含めて音響として捉えて、うん、その音響をどうやって作ってるんだっていうですね、そういった映画を見てきたわけなんですよ。
はい、
まあ面白かった。
いやー、いいなー、面白そう。
ね、これね、以前ね、どこでしたっけね、映画の半分は音なんていう特集、
うん、
あ、やりました、196回ありました、探しましたよ今資料を第196回、ね、ジョージ・ルーカス曰く映画の半分は音でできているっていう風にして言ってましたね、彼が、
うんうん、
で、印象的な音楽っていうのがあるよねってことで、そういったね、はい、音楽、それから音についてもね、まあ音についてかな、メインは第196回でお話をしまして、
うん、
まあ、主にね、スター・ウォーズの話をしましたね、
うんうんうん、
ライトセーバーの音こうやって作ってるんだよとかね、
はい、
R2D2 の音はこうやってとかね、で、うん、そういうのも含めてね、映画の中で紹介されたんですよ今日。
おお、
いや、あのね、冒頭で言った、さっき言ったね、ジョージ・ルーカス曰くの映画の半分は音でできているっていうのをね、ジョージ・ルーカス本人が言ってるの、映画の中で。
へえ。
それからね、スター・ウォーズの音を作ったベン・バートさん、
うん、
この方が出てきてね、こうやって作ったんだよとかね、あの第196回でねR2D2 の電子音すごく苦労して、で、いろんなのを組み合わせて、シンセサイザーとかね、組み合わせて、でさらに、自分の声とかも入れてやったんですよなんて話をしまして、
はいはい、
おっさんがピーとかピューとか言ってるんですよってそれをね言ってました。
お
シンセサイザー、あとはね自分で声出してっていうのを言ってまして、あ、本当だって言って、そのシーンを見ることができましたのでまあ面白かったですね。映画の、ようこそ映画音響の世界へっていう、
うん、
映画、他の方々もねいっぱい出てまして、面白かったですよ。ほんとね、ジョン・ラセターっていうね、
はい、
この方はポリモンピクチュアーズのね、塩田修造社長のインタビューでもお話が出てきたと思うんですが、
うん、
ピクサーで、
はい、
トイストーリー作った人ね、このジョン・ラセターさんがですね、まあ、まあまあ遊び心があるって言いますか、 音響の世界ではですね、ウォルター・マーチっていうすごい人がいるんですよ。
おお。
で、この人が地獄の黙示録とかね、
はい、
の音響をやって、地獄の黙示録って初めて本格的に 5.1 チャンネルやった映画なのね。
うんうんうん、
知りました今日ね。でね、この人が忙しくなっちゃったので、
うん、
スターウォーズに携わることができなかったんですって。で、紹介したのがベン・バートさんらしいんですね、
うんうんうん、
スターウォーズの方で、はい、ピクサーのジョン・ラセターさんとしてはベン・バートさんにね、音を頼みたかったんですって、あのトイ・ストーリー作るときに。でもベン・バートさんが忙しかったので、
はい、
一緒に仕事をしていたゲイリー・ライドストロームさんっていう方にね、あの話を振ったらしいんですね。こんなのいるからこいつ使ってみてっていう風にして、
うん、
で、もちろんトイ・ストーリーはね、あの素晴らしい映画で第一作目面白くって音響も素晴らしいってことになったんですが、
はい、
その時にね、こういう経緯で彼に頼んだんだよってジョン・ラスターさんが言ったんですけども、
うんうん、
インタビューの最後でね、ベン・バートが良かったって言ってましたねいや、もちろん冗談なんですよこういった方々ね、遊び心がとってもあるので、
うんうんうん、
ただね、首をうなだれてねベン・バートが良かったっていう風にして言ってましたねそういった面でもね、とっても面白い映画なんですが、
はい、
これがですね、あんまり大規模に公開されていないんですよ。東京都内でもね、3館しか上映してる会場がないんですって。
へー。
なので、もしね、県内お近くにありましたらば、
うん、
ご覧になって、あー、バーブラ・ストライザンドの若い頃も出てる、可愛かったな、なんていうね、そういったのもありますのでぜひともですね、行っていただいて、
はい、
まあ、なかなかっていう方々はですね、もしかしたら今後、ね、ディスクが発売されるかもしれませんので、そういった時にぜひともですね、手に入れていただいてご覧いただければいいな、なんていうふうに映画好きとしては思っております。
うん。
さあさあさあ、そうやって映画館に行きますとですね、
はい、
映画館にはいろんなマークがあったりしますね。
マーク？
ええ、例えばですが、映画館のみならずいろんなところで見るマークだと思うんですけども、
うん、
あの横から見た絵でね、マークで、
うんうんうん、
車椅子に乗ってる人のマークって見たことありませんか？
はいはい、あります、あります、
ありますね、うん、あれ通常車椅子マークって言いません？
うん、
ですよね、うん、車椅子マークっていう風にしてね。ところがですね、これ車椅子マークではないんですね。
違うの？
違うんですね。じゃあ一体これは何マークなのかなんていう話、
はい、
この辺をですね、本日はしていきたいなと思っております。
おー。
それでは今週もそんな雑貨店、そろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん、
はい、
あのマークが車椅子マークではないと、
うん、
ま、描かれてるのはね、もちろん車椅子なんですよ、
はいはい、
でもね、名称はね、車椅子マークではなくて国際シンボルマークっていうんですね、うん、
国際シンボルマーク、
ね、あの、あまりにも抽象的でしょ、うん、国際シンボルマークって、うん、それもそのはずでですね、これあの日本語に訳してはいるんですけども、
はい、
ちょっとね、まあ、訳が下手とは言わないけれども、ね、抽象的な訳になってしまってまして、
うん、
本来の英語ではですね、インターナショナルシンボルオブアクセスっていうんですね。アクセスって、あの、アクセスしやすいしにくいとか、
はいはいはい、
あの、まあ、接近とか、それに触れやすいとか、
うんうんうん、
ね、あの、まあ、カタカナになってますけどね、もうね、アクセスしやすいっていう風にして、誰でもアクセスできるようにっていう、はい、そういった意味でのインターナショナルシンボルオブアクセスなんですね、
うん。
でね、これをより忠実に訳した、障害者のための国際シンボルマークっていう訳もあるんですが、
はい、
まあまあまあ、一応国際シンボルマークっていうのは日本での通称、通り名になってます。
うん、
でね、まあ、名前はいいよと、
はい、
まあ、車椅子の方用のものでしょって思われるかもしれませんけども、うんうん、またね、意味的にもね、車椅子の人限定ではないんですね、あれ。
え、違うの？
違うんです。あのね、対象として考えられてるのは、はい、
うん、
もちろん車椅子の方もそうですが、
はい、
高齢者、
うん、
それからベビーカーを使用する親御さん、
お
ー、あとね、意外なところでね、旅行者、
旅 ちゃう。
そう、外国から来て言葉が分かんなくて困っちゃうよと。
あ、ま、
広く捉えて、身体的にも心理的にも、
うん、
こうアクセスするのにちょっと難があるよっていう方々、そういった意味での障害があるよっていう方全体に向けてのねマークなんですね。
へ
ー。でね、デザインしたのがですね、これデンマークの学生さん、スザンネ・コエフォードさんという方で、1968年にデザインされました。で、翌年1969年に国際リハビリテーション協会っていうところによって正式に制定採用されてます。
はい。
で、日本ではですね、日本障害者リハビリテーション協会っていうところがありまして、
はい、
そこがですね管理をしてるんですね。
うん。
で、これよくね駐車場で見ますよね。
うんうん、
もう駐車場の、まあ、いわゆる障害者マークっていう風にして思ってる方多いと思うんですが、
はい、
まあ、もちろんね障害持ってらっしゃる方々が率先して優先して使えるよっていうところではあるんですけども、
うん、
あの駐車場のマークのあるところはですね車椅子の人限定ではありませんのでね、
あ、
なので車椅子使ってないよとか他の障害持ってるよっていう人が、うんうん、あの駐車場に停めても何ら問題はありませんので、
なるほど、
あの降りてきた方がね見かけ上は何ら障害抱えてないように見えるとか、うんうんうん、車椅子使ってないじゃないかって言って何あそこ止めてんだっていうのはね、うん、ちょっと的外れな指摘になってしまうかもしれませんので、うん、ね、まあ、そこにも止めてよしっていうか、あそこはさまざまな障害ある人が優先的に使っていいよっていう場所になってます、う
ん
う
ん、はい。
でですね、これ規定があのマークをつける駐車場ってね決まってましてね、うん、ね法律的に言うと高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律っていう固いですね、あの法律って、はい、通称ですねバリアフリー新法って言うんですね、これね、このバリアフリー新法で、どういう場所にこの駐車場マーク書いていいよっていう風にして、うんうんうん、決まってまして、まずね駐車場にこの、まあ、いわゆる車椅子マーク国際シンボルマーク書く場合には、
はい、
駐車場のねあの駐車スペース、
うん、
1台あたりのね、
はい、
横幅がね3m50cm 以上なくっちゃいけませんと。
ほう、
これなんで 3m50 なんだと思います？
え、
まあ、3m50 という数字そのものでねこう推測できるようなものではないんですけども、
あ、もしかして、
はいはい、
ドアを両方開けた横幅、うんうん、
あー、いい感じ。
お、
車椅子の人が自動車に乗り込むのに必要最低限な幅。片っぽ片っぽ
片方、
そう、車椅子の方ね、片方バカッと開けないと、
はい、
やっぱ乗り込みづらいでしょ、
うんうん、
だからねあそこは横幅が3m50以上あるはず。
うーん、
ないとダメって僕が言っちゃうのはどうかと思いますけども一応法律違反にはなってます、
う
ん、ただねあくまでも片側のドアを開けることを想定してるので、下寺さんがおっしゃるようにね、はい、両側開けるってなるとねやっぱ4メートル以上は必要じゃないかというふうに言われてますね、
うんうん、
でですね、どれぐらいあのマークをね、あのどれぐらいの台数に対してつけなくちゃいけないかっていうと、
はい、
駐車スペース50台分に1台はこのマークのある駐車場にしてくださいねと、
うーん、
いうふうになってですね、でこの50台に1台はこのマークのある駐車場っていうのも、
はい、
ですねこんな根拠によってまして、まず身体障害者手帳を持ってる人 で、
うん、
で自動車免許を持っている人と、うん、いわゆる健常者ドライバーとの割合、
うんうん、
これが1対50なんですね。
お、
健常者ドライバーが50人に対して、うん、身体障害者手帳を持ってて運転免許を持ってるよという人が1と、
うん、
なので50対1なら大丈夫でしょってことで50対1になってますが、
はいはい、
ですね、
うん、
実はこのマークあの国土交通省の方でこういう計算とかねやって、
はい、
こういう風にしてつけてねっていう風にしてやってるんですけども、
うん、
その当のですね国土交通省が想定しているこの、まあ、新商社用のスペースの利用者はですね、
はい、
新商社以外も含むんですね、
うん、
さっきも言いましたように高齢者とかってこれの対象になるでしょ。
は、はいはい、
で国土交通省の方でも高齢者もここ止めていいよっていう風にして想定してるんですよ、
うん、
だから障害者、高齢者、それからね妊婦、
うん、
怪我人、
うん、
乳幼児連れ、ここまでをですね、うん、国土交通省の方ではこのマークのあるところに車を優先的に止めていい人っていう風に想定しているので、
はい、
ちょっとね対象者の数多すぎるんですね。
あー、 なるほど。
そう、さっきの50対1っていうのは健常者ドライバーと、障害者手帳を持ってるドライバーとの比なんですね、うん、だそこにね、うんうん、高齢者とか妊婦とかも含むので、今度はそうするとね、ちょっとその比率は少なすぎないかと、
はいはい、
いうことになりますので、うんうん、その想定にするんならあのスペースはもうちょっと増やさないとダメなんじゃないとも思いますが、
うん、
てかそれ以前にね、あの元気な人はあのほんの数メートル奪い合わなくていいんじゃないかなあそこ結構ね、
うん、
結構な頻度で元気いっぱいの人が止めちゃったりすることもありますので。
ありますね。
まあね、健常者が使っても罰則はあれありませんので、
うんうん、
怒られはしないんですけども、
うん、
ねえ、ほんの数メートルをねえと思うんですがむしろね、あの遠いとこの方が空いてるんで僕そっちに飛びますね。
うんうんうん、
あの近いとこって探していくとやっぱみんな近いとこがいいのでね、そりゃね、
はい、
なので混んじゃったりねなかなか止められないので、そんだったら入り口っていうかね、あの、うん、駐車場の入り口というか建物とかね、はい、利用する施設からちょっと遠いとこに止めちゃった方が、うんうん、あっさり止められてこううろうろしてる車を横目にねスッと入っていけたりしますので、
は
い、
うんうんうん、
まあまあまあみんなで譲り合って使ったらいいんじゃないっていうねそんな気がします、はい、でですね、あの、はい、この国際シンボルマーク、
うん、
時々ですね車に貼ってあるのを見たこともあると思うんですよ。
はいはい。
ところがですね、このマーク車に貼ることには何の意味もないんですね。
お？
あのこのマークがないと障害者用駐車スペースに止められないってことはありませんし、
はいはい、
それからねよく勘違いされちゃってるのがね、このいわゆる車椅子マーク、国際シンボルマークを車に貼っとくと、
うん、
駐車違反にならないっていう風にと思ってらっしゃる方もいらっしゃるんですが、
え、
あの例えば駐車しちゃいけないよっていう道路とかね、
はいはい、
そこでもこのマークがあればあの違反切符切られないんだって、勘違いをしてしまっている方もいらっしゃいますけれども、
はい、
そんなことは全くありません、
うん、
駐車違反にならないマークっていうのも本当にありまして、
はい、
それはですね、まあ、マークっていうかね、許可証なんですね。
ん、
身体障害者登用など用ですね、登用除外表彰っていうのがありまして、
はい、
これがあれば、駐車違反にはならない、駐車違反切符と切られないんですけども、あの車椅子マークっていうのを貼っておいても何の意味もありませんので、
うんうん
うん、悪用しようと思ってしまったあなた、ね、時々いらっしゃるいるんですって、吉本平さん。
おー、そうなんですね。
あのマークって誰でも買えますし、
はいはい、
今や誰でもプリントアウトできますのでね、
うん、
なのでそれをペッと貼っといたりして、ふふんこれでと、ね、ふふんこれでと思った人は思いっきり貼ってしまってね、駐車違反取られたらいい。さあ、うん、ですね、それからですね、下平さん、
はい、
ま、このマーク、国際シンボルマーク、
うん、
ま、なんとなくこう受け身というかね、ポツンと、
はい、
車椅子に座ってるというかね、おとなしいイメージがしすぎると、
うん、
いうふうに考えた人もいらっしゃいまして、
うん、
何カ国かではですね、修正マークというのがデザインされているんですよ。
へ
え。インドなんかではね、これを使いましょうなんてことやってるらしいんですが、ですね、うん、この修正国際シンボルマークはかなりアグレッシブです。
うん、
下平さんにお送りしましょう。わからなくはないけども気持ちはっていう感じ、これです。
ん？
ね、
うーん、
あの車椅子に乗った競技っていろいろあるじゃないですか。
はい。
テニスもあるしバスケもあるしね、で単純なあの徒競走というかっていうのもありますし、はい、そんな感じ、はい、特にバスケとかねテニスみたいにして、うん、ですね、
スポーツしてますよね。
そうなんですよ車椅子は車椅子なんですよ。
はい、
あの陸上競技用の、ね、やつとかは前の方ににょーんと補助輪が伸びていて、
うん、はい
はい、長くなったりしますが、そういうのではなくて、まあ、いわゆる普通の車椅子っぽく見えるんです、横から見た、
うんうん、
乗ってる人の姿勢が違いましてね、
前傾姿勢なんですね。
そうなんですね。で腕を後ろにグッと振り上げてましてね、はい、ものすごい勢いでこぎそうでしょ、
うん
ね、っていう、アグレッシブなマークを採用しようじゃないかっていう国もありますが、これ今国際的にはまだですね認められた、うん、早すぎるんじゃないかな、いろんな意味で速度も速いしね、時期も早すぎるんじゃないかな、なのでこれはまだ採用されていませんけれども、
はい、
まあまあいろんなことをね考えてマークね作ってくださってる方々がいらっしゃるんですよ。
はい。
他にもねいろんなマークありまして、
うん、
えばね、じゃあ下平さんに聞いてみようかな。
はい。
このマークは一体何のマークでしたっけ？ほい。今お送りしましたのはですね、青い円の中に、4つの葉が描かれて、ハート型のね、4つの葉が描かれていまして、まあ、詳しく言っちゃうとその4つの葉の下側にくるんと釘が出てるっていうね、見たことありますね。
見ます。
これ何でしたっけね、下平さん。
結構よく見るんですけど。
います見ます、街中で見ますしね、車に貼ってらっしゃる方も多いですね。
うん、何だっけ。
これはですね、
分かんない、
身体障害者マークって言うんですね。
うん、
これはですね、死体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車にはつけなくちゃいけないよと。
はあ。
要は体に障害があるけども免許はちゃんと持ってますよっていう、うん、
はいはい、
まあまあ一般的にはこのメガネとか、
うん、
運転免許証に条件つくじゃないですか。
はい。
っていうような感じで、あの死体不自由っていう条件は付されてますよっていう人が運転する車につけるマーク。
うん
うん、でですね、このマークを見かけたらですね、
はいはい、
いやもちろんね、普通に運転できますから、
うん、
死体障害があるとはいえ、あの普通に運転して接してればいいんですが。うんうん、
はい、
ですね、危険防止のためのやむを得ない場合を除き、
うん、
このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は道交法の違反になります。
あ、
そりゃね、マークついてなくてもやっちゃダメですよ、
はい、
幅寄せとか割り込みとかね、はい、ですが、はい、特にこのマークついてる場合にはそういうことやると、怒られますよと。
うん、
であのね、このマークね、ハートの葉っぱが4枚ついてるじゃないですか。
はい、
通称ね、クローバーマークって呼ばれるんですよ。
うんうんうん、
ところがどっこい、これクローバーじゃないですよ。
え？
これよく勘違いされるんですね。書かれてるのはですね、クローバーではなくって、四つ葉のクローバーではなくって、四つ葉の片葉みです。
あ、そうなんだ。
そう、あのクローバーってね、よく絵に描くと僕らもね、うん、あのハート型の葉っぱ描いちゃうじゃないですか。
はい。
うんうん、
はい、
四つ葉のクローバーなんて言って。
うん。
クローバーの葉っぱは楕円形なんですね。
あ、そうなんだ。
涙型、ティアドロップ型といいますか。
はいはい。
でハート型なのは片葉みっていう植物ですので、はい、別物です、うん、まあクローバーマークって言って通じるんだけれども、
うん、
まあ、一応書かれてるのは別物ですよと。
はい、
さあ、じゃあですね、他にも言ってみましょうか。じゃあですね、これは何のマークでしょう、下平さん。はい、今度お送りしましたのはですね、緑の円の中に黄色い蝶々がね、
はい、
飛んでいる一匹大きな黄色い蝶々が描かれているマーク。さあ、リスナーの皆さんも、これは一体何マーク。このね、蝶の羽がポイントなんですね。
じゃあ
蝶の羽が、我々の体のある部分を表してます。
聴覚障害。
はい、正解。
あ、やった。
さすが下平さん。
やった。
そうなんです。このね、緑の円の中に聴覚、あ、そうなのか。腸だけに聴覚障害なのか。
わかんないけど。
耳だからではないのか。こんなこと言ってるとね、怒られますよ。ちゃんと真面目にやってらっしゃる方々に。あ、でもそうかもしれない。
うん。
多分ダブルミーニングですよ。
うんうん。
腸だし、聴覚だし、
うんうん、
そしてもう一つ耳の形なんじゃないかなと私は勝手に思ってますが、はい、そう、あのね、緑色の円の中に黄色い蝶が描かれてるんですね、
うん、
で蝶々が羽広げたのを上から見た感じの絵、
うん、
でこれもですね、聴覚障害者マークなんですけども、ですね、聴覚障害であることを理由に免許に条件が付されている人が運転する車につけなくちゃいけないマーク。だから車につけるマークなんですね、これもね、
うんうんうん、
でこのマークついてる車にもですね、特殊な場合、危険防止のためのやむを得ない場合を除いて、
うん、
幅寄せとかね、割り込みを行うと罰せられますよ、うん、
はい、
気をつけない、もちろんやっちゃいけないけども、うん、普通の車にも、ね、で聴覚障害っていうとね、他にもこんなマークがありまして、緑色のね、矢印が上向いてて、
うん、あ、はいはい、
でその矢印のさらに上に大きな矢印の頭の部分だけ乗っかってるような、
うん、
そういった緑のマークっていうのもありますね。これも聴覚障害のマークなんですが、こちらは通称耳マークって言いまして、
はい、うんうん、
聞こえが不自由なことを表すだけではなくって、
うん、
聞こえない人、聞こえにくい人への 配慮を表すマークでもあるんですね、
うんうんうん、
なのでこれを、まあ、ご自分がバッジみたいにしてつけてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、
うん、
お店なんかにねあのカウンターのところにこのマークがポーンとあったりすると、はい、配慮しますよっていう大丈夫ですよっていうことを言ってるっていうマークにもなります、
うん、なんか公衆電話の近くにもこんなの見かけたことあるような気がする。
ああ、なるほど。その場合はどうするんだろうか、公衆電話って。
なんかボリュームが上げられたり下げられたりするようなやつだったような気がしますけど。
なるほど。ありますね、そういえば。
はい。
あの、受話器にダイヤルがあって、クリクリクリってやると、ボリューム上がったりするやつ。はい、あ、そうか、そうか。
あとは本体に、こう、うんうん、ボリュームのボタンがついてる。
アップダウンの。
はい。
やつがあったりする。ああ、そうか。うん、そういうところにもついてるんですね、緑の矢印の耳マーク、
うん、
じゃあ他にも行ってみましょうかね。じゃあですね、これなんかはですね割と見かけるマーク、特に最近よく見かけるんじゃないかな、はいはいはい、赤い長方形でね縦に長い、
はい、
でその上半分に白い十字が書いてあって、下半分のところには白いハートマークが書いてありますが、これご存知ですか、
うん、LED が置いてあるよ
ね。そんな居酒店ね、あの朝通勤中通学中に聞いてらっしゃる方も多いそうなので、
うん、
今見渡すと周りにあるかもしれませんよ、
うん、
もしかしたらこれをね
除細動機がある場所についてるような気がした、う
ん、あるかな、除細動機の時、除細動機はねまた別のマークな気がする。
あれじゃあ違うのか、なんだこれ。
これタグにしてねぶら下げてらっしゃる方も結構いらっしゃいます。とかにね、これはですねかなり広いんですよ、
はい、
ヘルプマークって言うんですね、
うん、
例えばね義足とかね人工関節使用してますよとかね、
うんうんうん、
それからね、内部障害とか難病とか、
うんうんうん、
外から見ると
見た目では分からない人たち、そうそうそうそう、う
ん、全然分かんないじゃないと、
うん、
いう人、もちろんねいろんな障害あるので見るからに、はい、まあ、見るからにって言うと失礼なのかな、でもあ目で見たら、あこの人は障害持ってるから配慮しなくっちゃって分かるケースと、
うんうん、
内部にその障害を抱えててね、関節なんかもそうですが人工関節とか、うんうん、言って見た目だけでは分からないよっていうケース、
うん、
でそれでもやっぱり配慮は必要な時があるじゃないですか、うん、長時間立っていられないとか、うん、でそういう場合にこれを見かけたらばちょっとどうしましたっていうふうにして、ね、声かけてあげたりとか、
うん、
っていうふうに外見から分からなくっても援助とか配慮必要としてる人が、まあ、持ってると、まあ、周囲に訴えかけることができるっていうマークになってます、うんうんうん、
はい、
だからねこれ最近は妊婦さんマーク、
うん、
ってありましたけど、
はい、
このヘルプマークもね妊娠初期の方なんかも持ってていいというか有効に使ってくださいねっていうマークでもありますよ。
なるほど。
それからねこの内部の障害とかっていう意味では、うんうんうん、こんなマークもねあるんですね。とね、ほい、これはですね青い背景、正方形の青い背景に白い、
はい、
まあ、記号化された人が上半身が描かれてまして、
うんうんうん、
その白い人の胸元に赤いハートマークが書いてあるんですね、はい、そのハートマークの右下に食い込むようにして十字が書いてあるんですよ、
うんう
ん、これはですねハートプラスマーク、まあ、見るからにそうですね、ハートプラスマークって言いまして、
うんう
ん、
はい、
体の中にね障害がありますよって人を表してるんだそうです。これもねヘルプマークと同様に外から見たらわからないけれども体の中に障害があるので、うん、ちょっと、まあ、こういう、ね、言葉遣いするとねまたいろんな方面から怒られそうな気がするんですが、うん、ちょっと配慮してあげてとかねちょっと配慮してくださいとかって、
うんうん、
どっちの方面から僕怒られそうな気がするんだけれども、うん、まあ気にしたらええがなと、ね、困ってたら言って、あるいは、
うん、
困ってそうだったら助けるよっていう、
うん、
そういうきっかけになるマークですね。
はい、
あとねこれに似てるのでねこのマークもあるんですね。こんなマーク、これもね見かけたことあるの、
うん、
これはですね、うん、白い背景にやっぱり記号化された人の上半身が書いてありまして、
はい、
これは胸というよりもお腹のあたりですかね。
そうですね、
お腹のあたりに白い十字が書いてある、
はい、
これはご存知ですかね。見たことはあるはず、
なんかこれ
最近多いの。
今日思いやりトイレとかいうところについてる気がする。
そうそう、思いやりトイレについてる。でね、これ何表してるかっていうと、
はい、オストメイト。
正解。
あ、
下平さんはよくご存知。これね、オストメイト用設備がありますよっていうことを表してるんですね。
うーん、
でね、 オストメイトとかオストメイトトイレとかっていう風にして言葉で書いてあるケースもあるので、はい、見かけるんですよね。それこそ映画館もそうだし、スーパーとかデパートなんかでも、はい、で僕ね、オストメイトってなんだろうとずっと思ったんですよ。
はいはい。
でオストメイトってあの人工肛門とか、
うん、
人工膀胱なんかをね、
はい、
つけてる人のことを言うんですね、
うんうん、
あの何らかの病気とかでの肛門排泄機能にこう障害持ってる人が人工肛門とかね、はい、で人工膀胱っていうのを作ってて、うん、はい、でそれを、まあ、袋状のものを体につけてあるんですよね、
うん、
でそういったものをつけてる場合に普通のトイレだとね、やっぱり排泄するのにそれを中身を捨てたりするのにね、
はい、
ちょっと難しかったり、あるいは衛生面で問題があったりするので、
うんうんうん、
そういった機能だから中を洗浄できるとかね、
はい、
っていうような機能を持っているそういったトイレがあることをですね、うん、示してるんですね。
うんうん、
うん、だから最近これとっても増えてきたなと思いますね、
は
あ、映画館なんかには必ず、まあ、必ずと言っていいほどと言ってくらいがいいかな、うんうん、ありますね。
そ
うですね、うん、それからねこちらのマークはね、これは貼ってあったりするというよりも、あるいはマークそのものというよりも、うん、このマークによってこのシグナルを啓発して普及していこうというマーク。これはですね、今お送りしましたのは、
はい、
人がですね白い杖を頭上にまっすぐに掲げていて、うんうん、SOS って書いてあるんですよ、
うん、
まあ、白い杖ですんでね、あの視覚障害を持ってる人なんだろうなってことは分かりますが、うん、
はい、
ですね、白い杖を頭上50センチぐらいに掲げると、これ目の見えない人の SOS のシグナルになるんですね。
へえ、
まあ、目見えないといろんな不自由があるじゃないですか、もちろん、
はいはい、
で困っちゃったからって言ってどっかに移動してったり、ちょっと横に避けたりっていうことすらできなかったりするケースがあるので、
うんうん、
今もうちょっとどうしていいか分かんないんで助けてっていう時に、
うん、
声を上げてもやっぱ届く範囲は限られるし、騒音とかがあったら困っちゃうしね、はいはい、
うん、
なので白い杖をですね頭の上にまっすぐに上げるんですよ、
うん、
そうするとこれはその人が困ってますよと、
うんうん、
でこうなったら進んで声をかけてあげてくださいねっていう、
はいはい、
白杖 SOS シグナル運動というのがありまして、
うん、
これね普及啓発用のシンボルマークだそうです。
へ
え、まあ困ってるかどうかっていうのはね、なかなか見た目ではわからないので、
うん、
これやってたら明らかに困ってるので、
はい、
僕もね、おせっかいながら川崎の地下だったかな、地下街だったかな、
うんうんうん、
で白杖で歩いてらっしゃる方いらっしゃったの で、
うん、
でちょうど僕もそっちの歩いていく方向に行くからって思って声かけたんですよ、
はい、
僕そっち行きますけどどうします、どうですかって言って、そしたら、あ、うん、大丈夫ですって軽く言われたのでこの後階段とかあり、はい大丈夫ですって言ったのであ
、
じゃあいいですねって言ってお別れしたんですけども、うんうん、
はい、
まあ、あんまり声かけすぎるのもね、何かともその辺はね難しいと思うんだ、
うん、
ね、なので、こういったマークとかね、こういったシグナル見ましたらば、
はい、
積極的に声かけていただいて、
うん、はい、
他にもね、これ僕は知らなかったマークなんだけれども、こんなマークあるの下平さんご存知ですかね。これはね、これはよいしょ、これ割とわかりやすい、
え、
鉛筆を持った手がね、
はい、
こちらと向こうにありまして、お互い向き合ってるんですね、はい、
うんうん、
で何か書いてるんですよ、紙にお互いに、
だとするともう筆談ですか。
そうなんです、
うん、
これね、筆談マーク、
はいはい、
耳聞こえないよとか、うん、音声で意思伝達するのに困難がありますよとか、それからね、
うんうん、
外国人なんか、
ね、
外国の方なんかが筆談でコミュニケーションをしたいなっていう時とかに利用できるマーク、うんうん、こういうのがあると、あ、ここだったら筆談で話できるんだと。これをね、外国の方が知ってるかどうかはちょっとわからないんですが、
うん、そうですね、
知った話なるのマークかどうか、
うん、
あとね、なんか災害の時とかにね、
はい、
支援に駆けつけた人がビブスって言ってベストみたいなのをつけるじゃないですか、
うんうんうん、
あそこに掲示すると、あ、この人は筆談で話し相手になってくれるとか聞いてくれるっていう目印にもなるそうなんですね。でそれに近い感じではね、こんなマークもありますね、
うん、
手をね左右から出してくるくるくるくるっと
回してるということは、はい、手話ですか。
そうです、手話マークですね、うん、これこそ耳が聞こえない人が手話でコミュニケーションを取れますよっていう時に示すマーク、うんうん、こういったマークできるだけ分かりやすくはなっていますので、
はい、
ね、いろんなところで見かけたりしたらば、まあね、いらないよってやれたらそれっきりでいいので、
うん、
和田のようにね、 川崎の地下で声かけて大丈夫ですって言われたように、ね、うんうん、いらないよって言われたらいらないよで結構ですので、
はい、
まあ、困ってたらいろいろ配慮して見たらいいんじゃないかなと思っております、
うん、はい、
さあ下平さん、
はい、
本日は、本編ではですね、身の回りにある、まあ、身の回りにある困ってるよ関連のマーク、
うん、
ね、このざっくりした言い方よ、ね、っていうのをお送りしてまいりますあのリスターの皆さんの周りにもですね、いろんなマークあると思うので、
はいはい、
ね、こんなマーク知ってるとか、
うん、
こういうマーク知ってると、まあ、障害あるかないかは別として助かるよっていう、
うん、
だってね、トイレのマークだってね、
はい、
我々は当たり前のもんとして、あ、これ男性用トイレ、女性用トイレとかっていう風にして思ってますけども、うんうん、最近違うマークもあったりしますからね。
ありますね。
いろんな性別の人が使えるよっていうマークとか、
うんうんうん、
で、そうやって普及していくためには、誰かがね、知らしめないといけないでしょ。
はいはい。
ね、伝えていったりして、で、こんなのあるよっていうマークとかをね、うん、メールでお寄せいただいたらいいわけですよ。
はいはいはい。
ね、あるいは業界のマークとかね。この業界ではこんなマークを使っていますとかね、っていうのもあったらぜひとも送っていただいて、
はい、
じゃあそんなメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は、audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
そういやね、下平さん、マークといえばですね、
はい、
まだ普及はあんまりしていないけれども徐々に普及していくかなっていうマークがありまして、
はい、
感覚過敏って下平さんご存知です？
なんだろう、まさに感覚が過敏ながらですよね。
そうなんです、その通りなんですよ音に対してね敏感すぎちゃって、はい、で、うん、街中歩くのにはイヤーマフって言って音を下げるヘッドホンみたいなやつをつけてないと、うんうん、うるさくてうるさくてとてもいられないよとか、あと視覚過敏とかね、知覚過敏ではないですよ、うん、氷が歯に染みるっていうタイプの、
はい、
まあ、あれも感覚過敏の一種ではあるとは思うんだけれども視覚ね、目の方ね、
はい、
明るさに対してとっても敏感でサングラス常にかけてないといられないとか、うん、っていうようなの感覚過敏っていうんですが、
はい、
その感覚過敏ってやっぱり見てるだけじゃ分かんないじゃないですか、うんうん、外から見てるだけでは、
はい、
なので私にはこういう感覚過敏のこう傾向があるので知っといてくださいねっていう、うんうん、そういうのをねこうお知らせするようなマークっていうのが今年、はい、これは別に公的機関ではないんですが、
うんうん、
感覚過敏研究所っていうところがありまして、
はい、
これはですね今年の2020年の1月に設立されたんですね、
うんうん、
でここがねこういったマークの缶バッジとかをこう販売してたり、あとね触覚過敏っていうのあるんですね、
はいはい、
触ること
に、
そうそうなんです、うん、まさに触覚、触る感覚が鋭敏すぎちゃって、
うん、
マスクをねとてもつけていられないっていう、
うんうんうん、
そういった方向けにね、センス、マスクセンス、
はい、お
ー、なかなかいいアイデアでしょ。
はいはい。
マスク、まあ、布地かなか僕も詳しくは知らないんですが、
うんうんうん、
布地マスクみたいな布地でできてるのかな、で扇子になってておしゃべりするときはそれをつければ良いよと、
うんうんうん、
口の前にちょっと雅な感じがしていいじゃないですか。
なるほど。
っていうようなのをやっている感覚過敏研究所ってのがありまして、
はい、
でね、カマークかわいいんですよ。ちょっとお送りしますね。ね、動物がよいしょっと、
おお、かわいい。
そう、例えばね、聴覚過敏、耳ね、
うん、
の場合にはウサギなんですね。
はい、
まあ耳っていうイメージじゃないですか、ウサギは。
うんうんうん、
とかね、触覚過敏だとハリネズミとかね、
うん、
っていう風にして、5種類いろんな感覚過敏、こういったのを持ってますよっていうのをマークにしているんですね。うんうんうん、
はい。
でね、この感覚過敏研究所ってね、運営母体は株式会社クリスタルロードっていうところで、
はい、
ここどういう会社かっていうとね、子供起業家を応援する会社を作ろうっていう会社なんですよ。これ、ね、2018年に設立されたんですって、
はい、
あの日本でもね、いろんなところ起業会社を起こすってことですね、
はい、
起業しよう起業しようっていうふうにしてみんな言ってるじゃないですか、
うん、
でだったら子供も起業していいじゃんと、
うんうん、
で子供が起業するにあたってそういうのを応援する会社を作ろうって言って作ったのがこの株式会社クリスタルロードなんですね。
へー。
でここのね、社長さん自体がね、
うん、
子供です。
え？
今14歳。
え？
クリスタルロード作った時には12歳。
え？
加藤ジエ君、もう起業してますから、ジエさんと言った方がいいのかな？加藤ジエさんです。
はい。
で、こういった方が作っている、クリスタルロードっていう会社が運営している感覚過敏研究所っていうのがあって、そこでこういったマークなんかのね、普及にも努めていますので、
はい、
ご興味ある方はちょっと調べていただいたりなんかして、
うん、
ね、じゃあですね、本日の有料版の方では、
はい、
その、感覚過敏研究所の話をするんではなく、ね、
え、
困ってるといえば人も人ね、それぞれ困ってますけども、
はい、
地球も困ってるじゃないですか、環境破壊で、
はあ、はいはい、
ね、なので困ってる地球のための環境関連のマークの話、これをね、有料版ではやってみたいと思うんですね、
はい、
例えば下平さんのビールの缶に、
うん、
環境関連のマークついてますよね。
そうですね、リサイクルの、
そうですね、アルミのリサイクルマークついてますね、うんうんうん、はい、もちろん他のがついてるのを見たことありますよね。
他の缶の種類ではなくて
別の環境マークがついてるんですね。
え、
缶の種類ではないんですよ。
森のマークみたいな。
森のマークでもないんですよ。
え、違うの？
時々ね、エコマークがついてる時もありますが、
はい、
それとは別のアルファベットのね、小文字の G っていうのが書いてある時あるんですね、大きく
G。
さあ果たしてそれは一体何のマークなのかと、環境関連ですよこれも、なんていうのをね、お話ししようと思っておりますので、ご興味のある方はぜひとも聞いていただいて、はい、
うん、
このまんま有料版に入っていこうかと思ったんですがですね、最後にメールを一本ね、ご紹介しようと思うんですね、
うん、
ですね、はい、この方はですね、木村さんとお読みしておきましょうか。木村さん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
いつもお世話になっております。初めてご連絡させていただきます。アップルポッドキャストの木村と申します。本日はご挨拶を兼ねて、アップルポッドキャストのホストとゲストセクションについてご案内させていただきたく存じます。ホストとゲストは人気の高い番組を人気の高い番組を中心に、失礼しました、人気の高い番組を中心に随時追加されている新しい機能です。現状では英語の番組が多いです。番組のページ下部に表示されるホストまたはゲスト欄にはイメージを入れることができ、クリックするとそのホストゲストが登場する番組が表示されます。この機能が追加され始めてすでに 2,3 ヶ月になります。すでにお気づきの場合にはご連絡が遅くなり大変申し訳ありません。何か質問がありましたら遠慮なくお知らせください。今後ともよろしくお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アップルの中の人から、
中の人ですね、
ついにメールというかですね、伝達というかなんですが、
はい、
ま
あ、はいはい、
それでもですね、なんとですね、この方住所が書いてありまして、
はい、
住所がですね、クパチーノって書いてありまして、
クパチーノ、
カリフォルニアのクパチーノっていうところですね、アップルの本社ですね。
お
お、アップルの本社から、
お
いいですか皆さん、少なくとも1回は、
はい、
アップルの本社でそんな雑貨店流れてますよ。
お、
そして、 途中で僕すいません、喋るのがね、とっても苦手なので、ないので噛んでしまいましたけれどもね、喉も調子悪くって、ホストとゲストは人気の高い番組を中人気の高い番組を中心にって書いてありましたね。
人気の高い番組を、
はい、人気だそうですよ。
人気らしいですね。
言ってよアップル、行くから呼んでくれればただでとは言わないですよそりゃ、
うん、
飯代ぐらい自分で出しますよアップルの社員食堂でなんかあるんでしょ、はい、サバ味噌煮定食とかきっと、ね、それくらいだったらあのオムライスとか、ね、あのお味噌汁とか出るんでしょ、うんね、あのおばちゃんにいい顔しとくとちょっとおまけしてくれたりキャベツが多くなるんでしょトンカツの、ね、それぐらいは買いますよ自分でお金出しますよ、ね、まあまあまあ、 ね、交通費だけ出していただければ
そこ一番重たい、
ね、あとは野宿だね。というわけでですね、アップルの中の方本社でも聞いていただけてるそうで、
はい、
本当にありがとうございます。いつもお世話になってます。
お世話になってます、
ね、なんていうメールも来るようになりまして、そんな中で、はい、負けないで皆さん、アップルの本社から来るんじゃとか、もう負けないで、ここ行ってきたとかね、うん、店長の足跡を辿ってみたとかっていうのも時々見かけますよ、はいはいはい、読んでますよ全部ぜひともですね、そういったメールをお待ちしておりますので、
はい、
皆様からのメールが我々のエネルギー源ですので、そちら本当にずっとお待ちしております、
うん、はい、
さあそれでは、無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。存在坂店、お送りいたしましたのは和田と
下田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
いやびっくりしますね。
びっくりしましたね。
あのアップルの本社ってぐるーんと円形のドーナツ状の宇宙船みたいなやつでしょ。
うん。
あれ飛ぶんじゃねえかと思ってるんですよ、ね。
実はもう実用されてんじゃないですか。
なんかあったらね、あれ地球を捨ててね飛び立つんじゃねえかと思ってるんですよ。その時乗せてくれればいい。その時乗せてくれればいい。